78.0 Typhoon FM.
Typhoon FM 一枠お届けしています。この時間はですね、桃と編集部から井上千鶴さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
待ってました。
ありがとう発売されました。
桃と23号。
はい、23号です。
生きがんの美学。
はい、
いいですか。
はい、いいです。男の美学という意味ですね
いやー、どんな表紙になるかなって実はすっごい期待してて
すっごい表紙になりました。
まさかこれが来るとは思わなかったな、ね、
そうなんですよ。
闘牛。
は、闘牛じゃないですね。水牛がね、牛があの車を引っ張るやつですね
根性って書いてある。
そうそう、根性っていうなんか鉢巻きしてるあの入り表の水牛ですね
もうなんかまさかこれが来るとは思わなくて、
いろいろね編集会議でもね他の案ももちろん普通にかっこいいなんかグラスとかね、おしゃれなバーみたいな感じの表紙もあったんだけど、これでしょうって言って、もう牛押し私は
いやでも男の美学っていうのは、それもね、はい、沖縄の、はい、まあ、男性たちの美学って何だろうと思っていろいろ考えてて、
いろいろ考えたよ。もう
アイテムとか、
はいはいはい、
その場所とか、うんうんうん、そういうような感じなんだろうかと思ってたんですけれども、はい、やっぱりここはモノモモトですよね。
ありがとうございます。いろいろね、だからね、なんかあのファッション誌でやるような、うん、これを持ってればかっこいいとかこだわりの一品みたいな、うん、もちろんあるんだけども、それだけじゃねっていうところがいろいろ考えました、
う
ん、はい、
そうですね。特に、はい、あのまあ、結構最初の方に特集されてるんですけど、はい、男の美学誌、
はい、あ、はい、
これは
男の美学誌ね。ほうほう、昔琉球の人たちがどういうことを大事にしてたかっていう話ですね。
そうです、そうです、
はい。
で、まあ、漂着した人は手厚く保護しましたよとか、はいはい、やっぱりそこは男気を見せるところだろうとか、
男気、うん、まあ、海洋国家としてのあり方っていうところもあると思うんですけど、うん、まあでも男気だよねと私も思います、これは、うん。
で、あとこれはうちのスタッフと、はい、いろいろとこれどんなって言って話になったんですけど、
はいはいはい、
どれか一つは必修、はいはい、琉球士族12の宿題、
はい、あのね、12課題があってですね、はい、あの羽地長州っていう偉い人がですね、もう12のお題のうちどれか一個はお前ら絶対やれよと、うん、どんなに血筋が良くても家柄が良くても、うん、あのこんなのの一個もできないようなやつは使わんぞっていうね、はあ。で、その、まあ、いわゆる羽地周期の中にこういうものも含まれてましたという話なんですけど、
は
い、う
ん、12項目あるんですけれど、はい、どれだったらいけるみたいな話をしてた
学問とか算術とかね、
うん、
筆法、筆道、触れ、書関係がね2つ項目があるんですね、うん、1つはあの幕府が公文書とか書くときに使うタイプのお家流っていう、その、あの 流儀っていうか 書道の作法というかなんですけど、はい、でもう一つはまあなんていうか、片っぽがオフィシャルな感じで片っぽがアート系の感じかなっていうふうに漠然と捉えてはいるんですけど、はい、あと医学ね、華道ね、お花 ね、そうそう、
で利用着付け、
そうそう、美しくないと男じゃないからね、あの
そうね、
江戸立ちとかね
そうね、そうですよ、うんね、美少年たちも、
そうそうそうそう、そう、
あと面白いなと思ったのが、はい、歌いであったりとか、
そうなんですよ、結構 ね大和芸能にもね親しんでるんですね、うん、皆さん。
で、あとは、まあ、馬術とかはあるかなって、はい、その何ですか、うんうんうん、あの武道とかの鍛錬とかっていうのあるのかなと思ったんですけど、
ですよね、
包丁、まあ、料理ですよね。
そう、料理人のこと包丁って言うんですけど、
ね、びっくりした、この辺とかは、うん、驚きましたね。
まあそうですね、うん、まあ、特殊技能っていうか医師とかと並んで料理人っていうのも、うん、あのなんていうか重視されてたっていうことでしょうね、うんうん、
面白いなと思いましたね、うん、さて、あなたはその中の10年の中の一つを選ぶなら
ねえ、どんなかね、
あのお前どうするみたいな話があったのかなっていう話をしてたんですけど、
まあ、あとなんかそこのお家とかね、親族一同はこれが強いとかね、
書が強いとかね、
代々ね、
あるかもしれないですね、
すよ、
このあたりちょっと聞いてみたいところではありますね。あとはこれはうなったんですけど、はい、行間に学ぶダンディズム、
もうね、近代沖縄の風流人といえばこの人、はい、町山王子、はい、昭順男爵 の5本があるんですけど、うん、著作物を元にですね、あ、こういうのが いいとされてたんだねっていうところをちょっと小ネタをピックアップしてます、
ね。まあ正男爵の、はい、また書き残したものをまた読む機会にもなるかなと思って、これは面白い切り口だなって思いましたね、はい。そして琉球男子のおしゃれ史、
はい、
あなるほどこうだったのねっていう
上里さん、歴史家の上里さんのゆる琉球史漫画っていうのですね、はい、掲載させてもらっていろいろこれすごい本当に面白くてもう大好きなんですけど、もうぜひやらせこれでやらせてくださいってお願いして
あの私たちのイメージと実際っていうんですかね、
はい、そうね、史実っていうのとイメージっていうのは違いますよね。
違ったんだなっていうのが、
そう 私たちっていうか、まあ一般的にはアジって言ったらなんかあのなんか被り物なんかね、うん、かぶってるようなイメージがありますけど、そうじゃないでしょうっていうようなね、ところとか、たあのハチマチがねどういうふうに変化していったかっていうような話とかね、面白いですね。
そうそう、なんかターバン状だったんだよっていうのを聞いたことがあったんですけど、そうそうそう、こうだったのかっていうのがちょっと目から鱗で、そうそうそう
結構ねこれ、まあ、あの実際本を手に取って読んでいただきたいなと思います。
ひげ、ねはい、の話っていうのもあるんですけれども、ひげ、はいはい、まあの話からちょっとこっちに飛びたいんですが、
はいはいはいはい、
ヒゲ特集したんですね、
はい、そうなんですよ島の男のヒゲ88、
まあ、確かにねこれ女性にはねないものなので、
そうなの、
男の美学かなと思うんですけれど、そうなのヒゲ来ましたよ。
ヒゲね集めてみるといろんなヒゲがあってねすごい面白かったんですよね、
うん、そう、俺も乗ってるからちゃんとチェックしろっていう言われましたけれども、ね、チェックしましたよ本当
そう、杉子さんどのヒゲが気になりました？
あやっぱりあの口ひげかな、
口ひげ、
うん、
鼻の下じゃなくて、
鼻の下に、
あ、顎じゃなくて、
そうそう顎じゃなくて、
はあはあ、かな
とは思ったんですけど、
まあひげはね好みが分かれますからね、
うん、
もう私のね一押しはね甘おへ甘わりとね、あと何じいとね
何じい、そうですね、
そう、あとねさりげなく入ってるんだけど茶壇のユンタイシャっていうあの丘の一本松のねあのお医者さんがねさしれーっと入ってるんです
そうですね、
これがすごい気に入ってる、
なんかあのちゃんと見るとすごいことになってるっていうのが、はい、みんなわかりますので、あの皆さんヒゲ特集ご覧ください、はいはい、
ぜひ、
まあ、これはあの上里先生のね、はい、あのお話のところからちょっとつながってるところがあるので、
ね、ちょっとつながってますね、ヒゲつながりですね、うん、はい、
で、あのインタビューとしてやっぱり読み応えがあったなはい、はい、と思うのが、はい、福原恒夫先生と、
ね、
上原聖子さんのお話、ね、
はい、
素晴らしいですね。
福原先生素敵すぎて、なんかもう本当に、
ね、
あのまあ、一ミーハーとしてインタビューに行ってるわけですが、私はあのすごいあの よかっためっちゃ良かった、素敵すぎた。
いや、あなんかね、上原さんも福原さんもそうなんですけれども、すいません、あの女子からするとですね、よくぞ言ってくれたと、
うん、ね、してまた上原さんもちろんあのね、でも私があんまり上原さんかっこいいかっこいいって言うとね、ご本人がねなんか引いちゃうのでね、あんまりね言えないんですけどね上原さんすごいかっこいいんですよ。で福原先生がなんかもう本当にダンディーでしょ、うん、この笑顔よ、
そうですね、
素敵すぎてもう何も言えねえって感じでした。
本当ですね、
はい、
でもお二人とも共通しているのは、はいはい、やはりその自分が大切にしているところを貫いてるって、
そうそうそうそう、まさにね、そこがなんかね、あのタイトル今回生き方の流儀というタイトルにしたんですけど、うん、あの生き様に現れる美学みたいなものがね、うん、あるんじゃないかなっていうふうに思いました。
うん、これはね皆さんあのじっくりとお読みいただきたいな、
はい、
っていうふうに思いますね、
はい、
まあ、その他にも、まあ、いろんなね男性がピックアップされてるんですけど、
ダンディーな人たちがその後からも出てきます、そ
う
そ
う
そ
う、
たくさん、
ね、仕事と趣味の美学、みんなかっこいいしさ、はい、っていう感じなんですけど、
そうなんですよね。
でももう一つ、はいはい、男のかっこよさってこういうところかなっていうのが、
はい、
あの男衆生きが組、
あ、はい、男臭いグループ写真の特集なんですけどザ男組みたいな感じで、
うん、
はい、
これは、ね、なかなかピックアップされることのない職業だったりっていうのもあるので、
はいはい、
すごくこう感動したんですけれども、はい、まずはその電気工の皆さんですね。
そうそうそう、これ目引きますよね、
うん、
たまたまね、あの台風なんかが来て断線したのを修復する技術を競うコンテストっていうのがあって、でこれすっごい面白かったんですけど、あの沖電工さん の、
はい、
あの広い敷地の中に模擬電柱をねコンテストのために10本ぐらいダーって立ってて、で 十何本立ってるんですけど、はい、そこに切れた電線がぶら下がってて、はい、これを修復するいかに早く美しくその技術を競うコンテストっていうのがあって、関連会社の方々がいらっしゃってたんですよ。もうまたとない機会なので、ぜひもう撮影させてくださいと。これ桃とのためにですね、このクレーン車
出してくれたん
ですか。出してもらって
そうそう、みんな
上がってんな
クレーン車って思ったんですよね。
そうそう
すごい。でもこういう風にして私たちは支えられてるわけですね。
そうなんですよ、私たちの暮らしをね、こうやってね、雨風まだまだ大変な中を復旧作業のために皆さん行かれるじゃないですか、工事に。で台風が来るたびに1200人規模でスタンバイをして、その停電に備えるっていうね、なかなかあんまり普段ね目にしない、なかなか目につきにくい、本当に縁の下の力持ちの皆さんだと思うんで、これはこの機会にぜひご覧いただきたい。そしてみんなね、男臭くてかっこいいです。
なんかかっこいいですね、
はい、
でライフセーバーの皆さん、
はい、もう高青年たちでね、本当に
またね、これもなんていうのかな、沖縄はその海地とは違う文化での
、そうですね、そうですね、ね、もう本当にビーチカルチャーっていうところですね、うんうん、で彼らがあのこの、今回紹介しているライフセーバーの皆さんは、あのある企業の社員でいらっしゃるんですけど、うん、その茶壇のサンセットビーチ、うん、およびその周辺の公園とか、あのチュラー湯とかね、ああいう施設を管理されてるあの企業の社員でもあるんですね、うん、でその町で必要とされるライフセーバーっていうのを目指していて、うん、ビーチ周りの安全だけじゃなくって、うん、海岸線沿いのその道路で何か事故事件とかあったらね大変ですからね、うん、そういうものから町の人を守るっていうような意味でのパトロールをしたりとか、うん、あのとってもなんかあの従来の夏場だけビーチやプールで働くっていうようなイメージとはだいぶ違うライフセーバーの皆さんでした、うん、
そして
はい、
まあ食肉関係に携わってる方々、はいはい、確かにここもね、はい、男の職場かなっていうところありますね。
そうですね、もうザ肉食男子って感じでね渋かっこよく、
ね、食をね支えてる人たちですね。そうですよ、
肉なくてはねやっぱりね。
そうですね、
はい、
なんかこう最初本当に、まあ、男性が、はい、あの持つグッズであったりとか、うんうん、まあ、こういうこうシチュエーションにすごくこう美学を感じるとか、そんな話かなと思ったんですけれども、やっぱりねさすが桃とらしい切り口で、
う
ん、いや
ありがとうございます、
ね、なんかこういうふうに支えられてる部分があったり、はい、こだわりを持って活動なさってる方々がいるんだなっていう発見は大いにありましたね、
はい、ありがとうございます。いやどうしようかなっていうのをかなり編集会議で毎回まあいろいろね、いろんな意見を出しながら、うん、あでもないこうでもないって決めてるんですけどね。
なんかね、あの男の背中を見てとかってなんかあるじゃないですか、うんうんうん、そんな感じだった。
あそっか背中か、なるほどそうかもしれない、確かに。
なのであの多分うちではちょっとね、はい、あのダラダラしているお父さんも実はこんなかっこいいんだぜっていうのはあるかなって思いましたね、うん、
それはあるかもしれないな、うん、はい、
ぜひご覧いただきたいな、はい、というふうに思います、はい、で、次号なんですが、はい、10月16日発売予定、
はい、
次は
次号はね、うん、ちょっとかなり桃とらしいといえばらしいんですけど、沖縄の死生観というタイトルを今仮タイトルつけてるんですけど、うん、愚僧について、
はあ、愚僧です
か、あの世ですね、
はい、
はい、あの世とはこんなものであるっていうその歴史的な考え方だったりとか、うん、いろいろありますよね。と沖縄らしい沖縄の、うん、独特な文化制度っていうのもあるので、うん、そういうところにも着目したいと思ってます。
そうですね、あの子供の頃はなんでこの人たち集まったら仏壇と墓の話ばっかりしてるのかねって本当に思ってましたけど、ね、本当に思ってましたけど、
はい、
ある日ですよ千鶴さん、はいはい、自分もその中に加われるようになってくるんですよ
それなんか成人儀礼みたいな感じじゃない、女としてはやっぱ
そうです
ね、そこで墓と仏壇の話ができ
るようになったら
こそ一人前みたいなね、
うん、まあ、仏壇行事のね、うん、重箱は作るんだけどでもなんかこうボーダーがあるみたいで、うん、
それはあるかも。
その中からやっぱりその子供の時に感じてたのと大人になって見えてくるっていうのが変わってくるなっていうのがあるので、はいはい、あなんか私って特に感じてなかったけど、はい、やっぱりその沖縄の土地っていうのに育てられた子だったのかなって感じることはある。
それはでもみんなそうなんじゃないのかな、
死生観って言われた時に、うん、さてじゃあ自分の中にはどんなのがあるのかなっていうのはちょっと気になる。
あんまりね、あの普段あの世のことばっかり考えて暮らしてるわけじゃないので、あの、あんまり意識はしないですよね。でも何かの時にやっぱりその、うん、自分が普段意識はしないんだけども、その育ってきた環境だったり文化っていうものからは、うん、どんな時代の人も絶対に逃げられないと思うんですよ。
そうですね、
そこを切り離して自分だけ急にアメリカ人みたいな考え方っていうのは絶対できないと思うので、うん、その辺までなんかね、なんかこう触れるようなものができたらいいな、うん、と思ってます。
また次も楽しみですね。
はい、ありがとうございます。
10月16日発売で、はい、次は沖縄の死生観というテーマになるということです。
はい、
さてその桃となんですけれども、県外ではどちらで購入することができるか。
は
い、
県内ではですね、書店、コンビニ、はい、あとリゾートホテルなどで置いていただいてます。う
ん、はい、
で県外では、大型書店ですね、純駆動さんとかのね、と、あと和下ショップ、うん、などの、沖縄物産系のお店、あるいはインターネットによる通販などでお買い求めいただけます。
はい、ぜひあの今回も読み応えありますので、はい、皆さん手に取っていただきたいと思います。
ぜひご覧ください。
沖縄の男性怠け者じゃないよ今ちょっとこう押しとこうかなと思って、
ね、
うん、
ちょっとね押さないとね。
そうそうそう、ね、こんなかっこいいところもいっぱいあるからね。
あるんですよ、ちゃんと
あるんですよ。私たちが見えてるのこう一部だけなんです、きっと。
なんかねなんか男、なんかね、なんでかね、うん、沖縄の女の人ってこの働き者っていうイメージがすごい強いでしょ、
うん、
しっかりした働き者、うん、に対してね、
そうそうそう、あんまり ね、 なんかね、長男はみたいな感じで、なんか男性、うん、なんかダメじゃんみたいな感じで言われるんですけど、
また首里の人はね特にねなんとかって言葉もあるぐらいだからね。
今ちょっとこうなんかへこんでる人がいるからちょっとそっとしててい
やいや、だからね、
男の人頑張ってる、
うんうん、頑張ってるんですよ。かっこいい人いっぱいいるんです、
はいはい、美学を皆さんご覧いただきたいと思います、はい、ということで桃人編集部から井上千鶴さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.